はい、こんにちは、山中です。無料音声コンサルの第2弾になります。でも結構もうすでに100人以上の方がね、今回のプレミアム動画特典してくださって、登録してくださってるんでね、結構な数になっていますのでね、ちょっとどんどん、まあ、時間の許す限りですね、お答えの方しようかと思います。はい。自分の持っている強みが何なのか、どう表現したらいいのかわからない、 SNS をどう活用したらいいのかわからないっていう風な感じですね。結構これはもうね、起業したらあるあるですよね。あるある、正しい方法、正しい順番がわからなかったら、本当になんかね、ブログだけずっと書いたらなんかいいことありそうな感じがするし、 Facebook で集客できるっていう風な大きな勘違いをしてしまうし、だからそもそもどういう順番でやっていいかっていうのが本当に多分わからないと思うんですよね。で、プラス自分の持っている強みっていうのが何なのかっていうのもやっぱりわからない。しかもそれをどう表現していいかわからないっていうね。で、これの解決策は、まず一番最初にやった方がいいのは、まあ、高額商品作ることですね。まあ、絶対高額商品最初に作ること。で、高額商品作るときに、あなたが救えるお客様ってどんな人なのっていうところで、要はね、過去のあなたが克服したそのテーマに沿ってあなたのターゲットをまずは決めるっていう、要はね、あの昔のあなたが、あなたのお客様っていうね、まずはここからスタートするのが一番ベストなんですよね。そして、そこで販売するのは、高単価商品、もう5000円とかそういうふうな商品を最初からもしない方が絶対いいですね。で、それを見つけるやり方が、まあ、世界観ブログっていうような感じですね。で、ここから、まあ、SNS をどう活用していいかわからないっていうようなポイントになるんで、もう本当に、ブログ、Facebook はね、もうファンを集めるところなんで、そこでも一切集客とかセールスかけなくていいです。もうここはもう本当に価値提供の発信のところなんで。で、メルマガが一番いいんだけれども、最初はもう LINE アット、LINE アットにね、興味のある人を集めて、LINE アットで、セールスを、するっていう、LINE アットで、まあ、教育をしていくっていうような形にすればね、まあ、50万円までの商品だったら LINE アットでも全然販売できるんで、まあ、こういった形のね、イメージを、してもらえればといいかと思いますね。はい。なので結構ね、今僕が言ったこの話って、まあ、かなり結構大事な話だし、これ知らない人むちゃくちゃいるし、これやってないからね、基本的に、売り上げが上がらない方、集客ができない方、安定した収入が、生み出せない方結構多いんで、今この僕が言ったこの流れっていうのは本当にね、なんだろう、能力、才能、センスがある人がうまくいく、ウェブ集客のステップじゃなくて、本当にね、誰でもこの方法でいけば、ある程度のね、毎月どうやろう、本当に、月収20万ぐらいまでだったらね、まあ、年収で言ったらなんだろう、300万から400万ぐらいまでだったらもう全然生み出すことができるステップになるんで、何度も聞いてもらえればと思います。はい。で、その次ですね、売上が低迷しますっていう。で、売上が低迷する人っていうのは基本的に高単価商品持っていないパターンが多いのと、あと高単価商品仮に持っていてもきちんとした年間の、セールスの計画を立てていないっていう風な、まあ、そういった形の人が多いですね。だからここは本当にビジネスの構築の、仕組みがちゃんと出来上がっていないだけっていう。で、これはね、本当に、どういう商品を売ってるかと、どういうふうな売り方をしているかっていうのを、まあ、5分ぐらいヒアリングしたら、ここの構築はすぐに修正することは全然できます。はい、世界観ブログがいいのは分かっているけれども、スタートできないっていうね。あ、もうこれはもうね、安心してください。なぜスタートできないかっていうのは、やらなくてもいいからなんですよね。やらなくても多分あなたは全然困ってないし、あったかいお布団にも寝れるし、あったかいご飯にも食べれる環境っていうね、幸せな環境だからなんですよね。だからいいってのは分かってるけれども、スタートできないっていうのは全然当たり前の話なんで安心してください。で、結局ほとんどの人はね、もう今、稼がないと生きれないっていう人なんか、誰もいなくて、だから結局やらなくてもいい状況から、チャレンジしてね、企業ってスタートされる方がやっぱり多いんで、やっぱこのね、自分との戦いっていうのはすごい、大事です。で、やらなくてもいい状況だよと、全然世界観ブログ、そこまで、
自分との約束守って仮にやらなくても普通に明日は来るし、多分普通に明後日は来るし、多分普通に1週間後も来るような環境なんですよね。なので、基本的にみんなできないわけです。はい。だから本当にね、この先を見たいっていう気持ちと、あとは本当に自分がね、救いたいお客様、人の役に立ちたいっていう、こういうふうな気持ちがなければなかなかやっぱり進めないっていうのはありますよね。で、あとはやっぱり、原因は一人だからっていう。ここもやっぱり大きい。一
人はなかなかね、結構大変ですね。本当に。はい。では次。売上としては月100万円から300万円近く上がるようになってきていますが、いつも忙しくなってしまうのが悩みです。今年から音声配信をメインとした月額課金制のコミュニティ運営を始めましたが、まだまだ収録に追われたりして、時間の自由には程遠いです。仕事は好きです。むしろお客様の感謝の声をいただいてエネルギーをもらう気がするので、家事をすることにエネルギーを使いすぎてしまうので、家事業務はできるだけ、委託していきたいと思っています。男性経営者の方は専業主婦の奥様がいらっしゃるのでいいなといつも思いますっていうね。どうだろう。だからこの人は、もう年商で1000万、2000万、まあ3000万、2000万ぐらいいってんのかな、話的にはね。で、結構ね、構築ビジネスの、構築が、きちんとできていない状態でね、年商2000万とかいくとね、はっきり言っても忙しすぎて死にかけるんですよ。いや、これほんまにね。でこれは、一期の時に参加されたクミクミっていうね、方も、まあ、マッサージが入る前からね、年商1000万いってたんですけど、やっぱりもうクソ忙しいっていう、そういう風なビジネスの仕組み化をやってなかったからっていうパターンが多かったんですよ。だからね、結構ね、独学でもね、1000万、2000万、まあ、いけるんですけど、本当にね、もうね、激務ですね、激務。もう、何をしてるのかわからないくらいの激務になってきますね。だから、僕結構ね、これ大事にしてほしいんですけど、本当にね、月の半分はね、仕事はしないでほしいんですよね。そういうふうなね、ビジネスの構築をしても、まあ、3000万ぐらいまでやったら絶対できるんで、この個人起業家、でも全然、多分個人起業家でしか多分できないやり方かな、これは。そういうような形でやってほしいですよね。で、今年から音声配信をメインとした月額課金制のコミュニティ運営を始めましたが、まだまだ収録のようにして、時間の自由には程遠いです。っていう。なので、この月額課金のコミュニティも、これ使い方によって本当に時間を取られるだけなんですよね。で、これもやっぱり全部自分でしようっていう風になると、時間を取られるっていう。なので、これすごく面白いのは、自分の力でね、年商1000万、2000万いった人って、自分の力でそこまでいってるから、自分で全部やっちゃうんですよ。でもそれを、結局は最終的にもういろんな人に振る。絶対に自分でしかできないことだけしか自分でしないっていうね。だから、音声配信とかだったら、まあこの質問者の方はあなたでしか喋られへんからそれはした方がいいけど、それ以外のことは全部任せるみたいな。なので、まあ今回ね、このプレミアム動画見てくださった方にだけ、オンラインコミュニティのラッキーっていうね、最高の環境の案内をするんですけど、これもはっきり言って僕の手は一切かかってないんですよ、ね、ほとんど、もう、うちのマッサージ区のサブ講習の子たちとかがもうラッキーは運営してくれてるんで、すごい良質のコミュニティになってるんですよね。僕はもう一切、まあこういった形の集客とかは僕はするけれども、運営とは一切、彼女たちに任している。みたいな、こういうふうな仕組みを作っていってるんですよね。はい。なのでですね、この質問の答えは、自分で全部やりすぎ。もうこれ、間違いないですね。で、家事業務はできるだけ委託して、もうこれ本当にね、それだけ稼いでるんだったら、もう全部ヘルパーさん雇った方が、ヘルパーさん、稼いでさん雇った方がいいし、なんだろう、稼いでさん今なんか作り置き料理とかも結構してくださるみたいなんで、だからもう、家事はしなくていいと思うんですよ。家事は、お金で解決する。で、いいと思います。で、家族との時間を、そこはたくさん取ったらいいっていうような形ですね。なので多分、一人でここまでやってきた人って多分、そういう風な世界見たことないんで、そのアイデアが多分わからなかっただけだと思うんですよね。なので、ぜひね、自分でしか
できないこと以外はもうやらないっていう。なので本当にね、年商1000万2000万いったら次は人ですよ、人。どれだけチームを作れるかっていうね。そこはもう本当にもう、あなただからやっぱり、ついていくっていう、人をどれだけ集めることができるか、あなた自身の、背中にかかってくるし、あなた自身の歩き方にかかってくるし、あなた自身のやっぱり、まあ、人柄にもかかってくるっていう、結構、こういう風なところが次は大事になってくると思います。新規のメルマガのお客様をどうやって増やしたらいいのか、広告以外でやり方はあるのか、その辺を知りたいですっていうね。はい。結構 Facebook 広告とかめちゃくちゃ流行ってるんですけど、もう結構、もうシンプルなことは言うと、発信できてないくせに Facebook 広告するなっていうのがですね、僕の中ではね。まあ、Facebook 広告はそれはお金があったらね、いくらでも投入することができてね、いくらでもね、リストが集めることができるんだけれども、そもそもお前発信できてんのかっていう話なんですよ。毎日発信できてんのかみたいな。伝えたいメッセージあんのかみたいな。まあ、そこのね、その根本できていないのに、Facebook 広告でリスト集めても失礼やっていう話ですよね。で結構こういう人むちゃくちゃいる今。で、僕はやっぱり、そういう人とはあんま付き合いたくないし、そういうような考え方にはなってほしくないんで、やっぱ思うんだけど、まあ、この話もね、正解不正解はね、聞いてもらってるあなたには決めてほしいんだけどね。やっぱり Facebook 広告で、登録してくださった方、にこれからやっぱりきちんとした発信をしないと僕はその人にとって失礼やと思うし、その人の時間を奪ってることになるわけですよね。だから、そういうふうなところをまずは、考えてもらうのが大事なんで、やっぱりまずは発信していますかっていうことですよね。なので、この質問をされた方に僕が逆に質問をしたいんですけど、1年間ぐらい毎日あなたはブログ書いてますか、1年間ぐらい、メルマガもしやってるんだったら配信していますかっていうところを知りたいですよね。それができてからですよね。それができてから、Facebook 広告使ってもいいと思うし、Facebook 広告以外でも、それさえできれば、毎日発信することさえできたらね、本当にアメブロからでもね、リストは取ることはできるし、ね。無料で Facebook の投稿から、コメント欄からでもね、取ることはできる。だから本当にやっぱり発信することですよね。最低でもやっぱり半年間ぐらい毎日発信することができないと、僕はやっぱりメルマガはしない方がいいと思うし、いくらどっかでお金を、ね、生み出すことができたとしても、それを Facebook 広告とかで使ってリストを集めても、その先って何も生まれないっていうふうに、やっぱり僕は思うんですよね。で、今回も100人以上の方がプレミアム動画、こんだけめんどくさいね、アンケート書いてもらってね、登録してくださって何かっていうと、延々にやっぱり僕が発信しているからだとは僕は思ってるんですよ。だから僕っていう人柄も分かって、安心だなっていう、やっぱそこのフィルター一個通してやってるんで、今回もたくさんの方がやっぱり、登録してくださってると思います。はい。なので、まあ、ここ最近の僕の一番のやっぱりメッセージは、情報発信なめんなっていう感じですよね。本当、ローンチとかなんかめっちゃ流行ってるかもしれんけど、お前そもそも発信してんのかって話ですよ。毎日発信してからローンチしろよみたいな。それでね、500万、1000万、2000万売り上げ上がったとしても、そこから先、なんかあんのみたいな。っていう風な形では、まあ、ちょっと辛口やけれども、僕は、思ってますよね。はい。では、次の、質問いきましょう。実家の家族に仕事を応援されない。ちょっと盲信型の自分で仕事と家庭のバランスが取れていない気がする。あ、これ結構あるあるパターンなんですけど、これはね、本当に自分のやりたいことをちゃんと正直に言ってますかですよね。で、これね、間違いないんですけど、家族とかに応援されない企業って間違いなくこけますよ。間違いなくこける。で、僕はやっぱり家族も子供も、まあ奥さんも子供も僕のやってることをすっげー応援してくれてるから、今でもやっぱり胸張って仕事ができるわけですよね。で、僕の夢って実は、まだまだあって、法律理の会社をさらに大きくして、やっぱりこのね、コーチコンサル、カウンセラーとかこういうね、業界って、まあ言ったらちょっとアウトローな業界なんですよね。世間一般のね、やっぱりこの世界って一部上場の、会社組織がまだまだやっぱりね、勢力を誇ってるわけだから。だから僕はちょっとあることをしてね、一部上場の企業にあるものをですね、購入してもらおう、買わせてくださいっていう。こういうふうな流れは僕は、本当に最低でも2年後にはね、僕はここをやっていこうかなっていうふうに思ってるんですね。だから余計一層なんか胸を張って 自分の仕事を誇りに思えて、僕はこれから先もできるかなと思ってるんで、まずはこの質問者の方も、まずは第一歩は、あなたは正直に自分のやってる仕事を話をしてるのっていうね。なぜその仕事をやってるか、誰を救いたいのか、どんな夢があるのか、人生を通してどういうことを伝えたのかっていうのを、本当に家族に腹割って喋ってんのっていう、ここですよね。だから結局ね、自分になっちゃったら、結局、自分中心の人って、基本お客さんの気持ちわからないんで、起業してもなかなかうまくいかないパターンが多いんで、応援されてない企業は、基本的に、遅かれ早かれこけます。はい。で、参考にしてください。はい。モチベーションが上がらない。はい。それはもうあなたの勝手ですね。はい。知りません。その次、自分のビジネス構築ができない。やり方順番がわからない。あ、これはやっぱ独学でやっていたらやっぱそうなるんでね。ここはもう環境の力、借りてください。はい。では、その次ですね。苦手な人や価値観の合わない人にコメントやいいねをされると、ブログを書くときに、また来たらどうしようと躊躇してしまいます。この人無理って人が絡んできたときに、山中さんはどのように対応していますか？ですね。まず基本前提に、ウェブ集客するときには、もう、あなたのことを大嫌いな人も、あなたのことを大好きな人も、いろんな人がやってくるっていう、この状況を覚悟してやることね。これがだってウェブ集客から、芸能人になるのと一緒やから、2チャンネルにクソほどもうね、アンチがスレッドを立てても、それでもやっぱり、それ以上に自分の夢を突き進みたい、ね。それ以上に、この人を救いたいっていう、この確固たるやっぱり気持ちがないと、ウェブ集客はやっぱり僕は、厳しいかなって思っています。で、これはやっぱりね、認知が増えれば増えるほど、アンチも絶対増えるしね。あなたのことを死ねっていう人も絶対いると思うんですよね。間違いなく。で、苦手な人や価値観の合わない人にコメントやいいね、されて当たり前ですよね。で、また来たらどうしようって、また来るよ。ここは。また来るから。だから、そこで躊躇するんだったら、まあ、やめたらいいと思うしね。それよりもあなたがやりたいことのエネルギーの方が大きいかどうかだけですよね。まあ、ここは結構シンプルです。ここは。で、まあ、そうは言ってもね、ちょっとしたアドバイス的なことを言うと、僕は結構こういう人嫌いですとか、あ、こういう人僕一切相手しないですとかっていうのを発信で、僕はやってます。で、これ結構ポイントで、情報発信って、あなたが来てほしい人も集めることができるし、あなたが嫌いな人を集めることもできます。で、これはコントロールできるんですよ、発信でね。なので、もうブログで、まあ、例えばなんですね、セミナーの受講料を、お申し込み即日に、入金される方は私は大好きですっていうふうに発信するのと、セミナーの受講料をギリギリまで、入金されない方っていうのはちょっとどうかなと思うし、そういう人はもう起業やめたらいいと思うんですよねって。そしてそういう人は私のブログ基本読まないでほしいんですって一回書いたらいいんですよ。いや本当にそういう人はイラッとしてあなたのブログ絶対見なくなるから、こんな形でね、発信で、コントロールすることはできます。はい。で、それでも、この人無理って人が絡んできたとき、山中さんはどう対応していますか？でね、僕、あんまりね、結構そういうの、あんまりなくて、今まで購入された方の中でクレームっていうのは僕、一切もらったことないし、ただ、どうやろう、なんだこれっていう風な人来たら、そこ、Facebook とかやったらブロックするかな。で、アメブロで変なコメントなんか入ったことって僕ないんで、で、まあ、女性の方がこういうのはひょっとしたらありやすいかもしれないし、まあ、男性でもね、そういうふうなコメント、まあ、ちょうど、僕の知り合いの S さんっていう方、結構、LINE アットで、ガンガンなんかクレームというか、ガンガン来るっていう話やってたんですけど、やっぱり、相手見てしているっていうのも多いんで、別に僕は偉そうに発信とかはしてないけど、やっぱり自分の軸ビシッてなんか出して、発信をすることができるのと、あとは何だろう、動画とかでもう僕っていう人物がどんな人物か分かってるんで、なんかうざい人とかっていうのはもうそもそももう来ないのかなっていう、こんな風には、思っております。はい。カウンセラーとして自立すると決めていながら本業が忙しくできていないこと。なるほどね。副業で多分ね、スタートされる人かな。で、これもね、うちの、一期の、マッサージ部の一期の子で、ゆかりさんっていう人が いいんだけど、本当に30年間ね、ジムで働いてらっしゃる方で、本当に夕方の5時ぐらいからしか、空いた時間がなくて。で、そこでね、初めてやった、ラインアットのプロモーションで270万ほどね、売り上げを上げた方がいたんですけど、やっぱり、環境でした、ね、環境。マッサージ局来るまでもなんや、いろんなコンサル、いろんなコンサル受けてあったのかな、まあ3年ぐらいやってはったんですけど、月収やっぱ3万ぐらいしか、行っても売り上げなくて、細々とね、されてたんですけど、でも本当に、花が咲きましたね。これはね、やっぱ環境ですよ。だからまあ、本気で、カウンセラー目指したいんだったら、まあ、環境にも飛び込むしか、僕はないと思う。多分一人だったら一生無理だと思う。で、あとね、これね、極秘情報の極秘ポイントで、カウンセラー絶対売れないですよ。カウンセラーね、一番ね、集客しにくいし、一番カウンセラーって難しいです。なので、カウンセラーっていうような職業じゃなく、もう少しちょっと切り口を変えるっていう。ゆかりさんもね、不倫カウンセラーやったんですけど、ちょっと切り口を変えてね、ある手法を販売するっていうような、そういった形の切り口にするだけで、やっぱり前向きな人とか結構ね、お客様で来られるような形になったんで、ちょっと職種の方はね、ちょっとひねった方がいいかもしれないね。はい。セラピーセッションの方向性が定まらないこと。はい。これはもう、多分発信してないからじゃないですかね。世界観ブログ、書いたらいいと思います。要は、自分が救いたいお客様はどんな人だとかね。自分が本当に伝えたいメッセージとかがやっぱり、決まってないから、まあ、どんな未来を渡すかっていうね。ことがちゃんと、特定されていないから、何をしていいかわからないっていう、こういうようなパターンだと思うんでね。これも世界観ブログに書いてあると思いますね。はい。発信の仕方、媒体ごとの使い分け方法ですね。はい。Facebook、ブログ、LINE アット、メルマガっていうような形があって、まあ、メルマガを極めることができたら、本当に年商1億は全然余裕でいけちゃうんですけど、まあ、そこはもう全然やらなくてよしで、まあ、結構冒頭の音声でも言ったみたいに、Facebook とブログはファンを集めるところ。で、教育、セールスは LINE アットっていう、もうこの公式だけ覚えておいてもらったらいいです。で、人って教育をしないとあなたの商品に価値を感じないですよ。で、教育っていうのは基本的に、あなた大丈夫ですかって気づかせることと、それを解消する方法が、この商品ですよっていう、こういうふうに伝えていくことが教育なんですけど。でこれがやっぱり、Facebook とかブログでは、なかなか無理。アプローチできるね、SNS を使わなきゃダメなんですよ。で、アプローチできる SNS っていうのは基本的に LINE アットかメールマガなんですよね。で、メールマガはまあ、そもそもね、一番難しいんで、もう LINE アットで、やっていくだけで大丈夫です。これ使い方の方法になってきますね。はい。これからオファーをする商品の値段をどうするかですね。これね、高単価商品、作るときは絶対自分で値段決めない方がいいです。これは違いなく。はい。これね、人に決めてもらうっていうことですね。で、マッサージ塾のね、子たちは基本全員40万以上の商品、僕がもう値段勝手に決めて作ってるんですけど、もうね、自分で値段決めちゃうとね、もう本当にもうアッパーが決まる限界が。だからもう、誰かに決めてもらう。それも信頼できる人に値段は決めてもらう。っていうふうな形が。はい、ではその次、ブログからの集客です、はい。ブログで集客しなくて大丈夫です。ブログで集客できないですから。はい、もうブログで集客できる人は本当に決められた才能を持っている人たちだけなんでね。LINE アットから集客してください。何でも。それだったらもう集客すっごい楽になるから。なので Facebook、ブログはファンを集めるところね。でそこから LINE アットに集めていくっていう。もうきっちり、SNS の使い方をね、理解するといいかと思います。はい、転職が不明なこと。これはもうね、本当に伝えたいメッセージが、やっぱできていないっていうことなんで、世界観ブログ書いた方がいいですよね。はい、うまくブログが書けない。うまくブログって書く必要全然ないんですよね。うまくブログを書くのは、優先順位的に本当に100番目ぐらいでよくて、優先順位ナンバーワンは、まずは書くことなんですよ。だから、うまくなんか書けなくていいですよ。はっきり言って誰も読んでないから。はい。安心ください。誰も読んでないから。だから、うまく書いても、何も生まれないから。まずは。はい。 だから、あのね、優先順位はね、100番目でいいわ。で、優先順位の1位は、これは間違いなく、続けること。まずは3日続けて、で、1週間続けて、で、1ヶ月続けて、というような形で、まずは継続ですね。はい。高額商品をバンバン売れないことですね。はい。これ多分、あの、売り方知らないだけですよね。売り方知らないだけです。これはもう、ウェブ集客の、高単価商品をちゃんと作るのと、まあ、ある一定の、ね、期間でね、ガッとね、高単価商品をもし販売したいんだったら、きっちり、プロダクトローンチっていうね、手法を学んでもいいと思う。ね。だから本当に、山中の会社はそうなんですよ。年2回しかプロモーションやってなくて、そこで、4000万、4000万で、合計まずはそこで8000万。みたいな、こういうふうな、やっぱり、ビジネスの仕組みを作っていってるんで、ここはもうね、やり方方法を、きちんと学ぶことですね。高単価商品をバンバンもし売りたいのであれば。ただその前に、そもそもあなたはちゃんと発信をしているのかだけはね、ちょっと、見ていたらいいかもしれないですね。はい。発信できていない人は、そもそもベースができてないから無理ですからね。あの、お城と一緒と思っておいて、お城の石垣ってね、本当に20年かけて作るんですよね。だから上に、どれだけでっかいお城ができても、100年後とか200年後とかでもね、そのお城って残っているんですよ。大阪城とかもそうだね。石垣だけで20年ですよ。クソでかい石、1日3センチとか動かすだけですよ。それを積み上げていくんですよ。でもみんなそういうの嫌っつってね、上の、まあ、豪華絢美なお城だけを建てたがるんですけど、下発泡スチロールとか段ボールやったらね、お城なんか崩れるし、100年後、200年後なんか残らないじゃないですか。で、これが、ウェブ集客の僕はベースだと思ってるんですよね。なので、このあたりは、結構覚えておいてもらった方がいいかと思います。ブログの書き方が硬くなる。なるほど。まあ、しゃあないしゃあない、これはね。まずは毎日書いていくこと。メルマガをやりたいのですか？ LINE アットは既にやっているため、メルマガをやった方がいいのか。LINE アットで1回100万円ぐらい販売することができたんだったらメルマガやったらいいんじゃないですか。はい。で、毎日発信もできているんだったらメルマガがやった方がいいんじゃないですか。ただ、LINE アットを使っているだけだったら意味ないですからね。ちゃんと LINE アットだけで累計500万とか600万とか、半月ぐらいでね、販売していることができるんだったらメルマガもやった方がいいかと思うんで、ただに LINE アットを開設して、LINE アットをただ単に設定しているだけなのか、LINE アットでちゃんと売り上げを生み出しているのか。ここの部分はね、結構違うんで。まずはちゃんと LINE アットで、実績を作っていってから、その次、発信がちゃんともしできているんだったらね、メルマガはスタートされた方がいいですね。やっぱメルマガめちゃめちゃ強いんだね。ただ、じゃあメルマガのリストどうやって集めるのっていう風になった時に、そこはね、やはり正しい方法、正しい順番がわからないと、そこで多分、止まっちゃうかもしれない。このあたりは、やっぱ環境かな。はい。自分の軸がぶれてるので発信が思いつきになっているところ。はい。これはもう世界観ブログ、まずは、ね、延々と書かれたら、結構軸がぶれなくなってきますね。まず、全くウェブから集客できません。メルマガもブログもいまいちターゲットがはっきりしてないので書きにくいです。これ多分全く順番間違ってやっているパターンの一つね。はい。発信ほとんどやってないでしょ。なんか僕文章見たらわかりますね。多分ブログとかもほぼほぼちゃんと毎日やってないでしょ。で、自分の伝えたいこととか全くできていない発信でしょ。そこでメルマガもやろうとしているからハマるんですよ。だから最初は本当に半月でも1ヶ月でも3ヶ月でも、まずはブログだけコツコツまずは書いていくっていうことをしなきゃ、難しいですね。この質問の方は間違いなくね、あなたに才能センスがないとかっていうわけじゃなくて、間違いなく正しい方法、正しい順番でやっていないだけってことですね。はい、人と調和できないことです。あ、これは大丈夫です。僕も人見知りなんでね。はい。ただ、多分ね、あなたの思いと同じ人が集まるような環境は世の中には絶対ちゃんとあるはず。そこにまだ出会ってないだけなんで、これはもう安心してください。はい。ウェブ集客がうまくいっていない。はい。これはもう正しい方法、正しい順番で、やれば大丈夫かと思います。 山中様いつも配信ありがとうございます。具体的な例が多く、興味深く配信します。私は退職後数年たち海外に住んでいます。国際工事資格取得のため当時の、大学コースを卒業し、あとは連盟の審査処理でおります。今まで無料や定額コーチングを経験し、実績も自信もあります。秋には日本で Zoom 仕様のコーチングを主軸に展開したのですが、まずはコーチ集客ネットに登録して始めた方が良いのか、あるいは企業と位置づけで取り組むべきか揺らいでいます。はい、もう正しい方、正しい順番で進むだけでいいですね。で、コーチ紹介ネットとかには登録する必要一切ないですね。で、あなたが売るのはコーチングじゃなくて、あなたが販売するのはコーチングをした後、そのお客様はどんな悩みを解消してどんな未来を手に入れているか、もうそこだけですよね。だからそのあなたはね、未来を売るわけですよ、その未来を。まあ、例えば、1週間に1回しか、帰ってこない、不倫をしているパートナーが、たった3ヶ月のコーチングで、毎日定時には自宅に帰って来てくれることができる、そういう未来が100万円出しても欲しい人だったら、100万、その未来のために100万円は出すんですよ。で、そのために、するのがコーチング、そのためにするのがカウンセリング、そのためにするのがコンサルティングっていう、要はね、基本的にはお客様が欲しい未来を手に入れるための手法なだけって覚えておいてください。カウンセリングもコーチングもなんかいろんな手法たくさんあるけど、だからそもそもコーチングを受けたい人を集める必要はないですよ。これやっちゃうとクソハマっちゃうんで、でこれやってる人いっぱいいるから、基本コーチって本当に稼げてないじゃないですか。いや、ほんまに稼げてないですか、本気で。だから、それよりも、あなたの持っている手法を使って、その中にね、コーチングのメソッドとかを入れたらいいだけなんで、まずはあなたがどういうふうな、方を救いたいか、どういうふうな未来を渡せるか、この未来ですよ、お客様がお金を出す。で、高単価商品も、一番最初に作ることです。その5000円とか、ね、1万円とか、そういう値段でコーチングを販売しますみたいなことはする必要一切ないですから。ただ本当になんか、生まれ持ってのもコーチみたいな、生まれ持ってのもコーチングしながら私は死にたいですっていうぐらいの、なんかそこまでコミットされてる方だったらもう好きにされたらいいと思うんですけど、基本的にはカウンセリングもコンサルティングもコーチングも基本的にはもう一つの手法です。はい、ここを売ろうとする必要は一切ないです。はい、では次行きましょう。自分がやりたいことなのに子供を犠牲にすると感じてしまいます。サロンを開業するとなると、子供を学校に入れて一緒に入れるのは夜だけ。子供が小さいうちはできるだけ一緒にいたいと思っているので、そう考えています。子供が体が弱いので開業するのは難しいかなと。行きたいセミナーやコンサルに通うことも難しいです。早く一歩を踏み出したいと思いながら数年、とにかく一歩踏み出そうと来年、ある意味企業を目指すも子供のことを考えるとどうすればいいのかと、気持ちに踏ん切りがつかないっていうね。はい、ここの考え方は結構正解不正があると思うんですけど、僕の場合はこんな風に思うんですよね。ずっと一緒にいるのが幸せなのっていう、そこにまず問いかけてほしいですよね。子供って小さい時ずっと親と一緒にいたらそれが一番の幸せなの、それってあなたの実はエゴじゃないのみたいなね。それでなんかお金がない、貧しい、なんやらかんやら我慢させて、いつもイライラして、いつも何かに八つ当たりして、で最後に子供にも八つ当たりするみたいなのになったら結局本末転倒じゃないみたいな形で思うんですよね。で、僕の考え方はやっぱり子供ってやっぱりお母さんが、本当に楽しく生きていてくれる背中さえ見せれば子供はそれで幸せだと思うんですよね。だから一緒にいる時間よりも本当にあなたが、生き生き生きてるのって、あなたが本当に楽しく生きてるのっていう、それさえあれば夜しか会えないたった3時間の時間でも僕は小さい子供でも幸せだなっていう風に感じてくれると思いますよね。要はね、長い時間一緒にいた方が幸せっていうのはね、これはもうね、昔にね、あの人に言われた、この人に言われたっていうね、もう呪縛みたいなもんなんですよね。いや本当に時間イコール幸せじゃないですからね、はっきり言って。もうこれほど無駄なものはないですからね。濃さですよ、濃さ。一番大事なのは濃さっていう風な形になります。
はい、結構もうザクザクザクってね、言ってるんですけれども、次はちょっと山中に質問っていう風な形で、いくつかもらってるのをちょっと抜粋しようかなと思います。なんかいい、あ、これかな。いつも惜しみなく情報を提供してくださる姿勢が素晴らしいなと尊敬しています。起業された最初の頃からそのような姿勢でいらっしゃったのですか？もし途中であり方が変わられたのであれば、そのきっかけはどのようなことでしたか？ああ、なるほどね。最初からこんなんじゃないですよ。最初なんか本当にもう、誰かに頼りたかったし、誰かに助けてほしかったし、金はもう本当に欲しくてしょうがなかったし、っていうエゴの塊でしたね、最初は。それでも引きが強かったんでね、起業して3ヶ月目で全国放送のテレビに出て、カウンセリング大成功になったんですけど、そんなことで全然思う仕組みはこず。そこで僕は、ああ、なんだこんなことかみたいな、テレビに出ようが本が出ようが、稼げないやつは稼げねえんだっていうことに気がついて、やっぱ本質にだんだんだんだん気づいていったわけなんですよね。なのでやっぱり、とことんやってみたらいいんじゃないですかね。とことんやってみて、どれだけ逃げなかったっていうことを、逃げなかった回数だけ気づきはありますよ。逃げなかった回数だけ。で、やればやるほど、お金が増えれば増えるほど、お金なんて、こんなもんなんだっていうのが全然分かってくるし、それよりもやっぱり人、やっぱり人がお金よりもすごく大事なことが分かるし、時間がお金の何十倍も価値があることも分かるし、やっぱり自分でそういうのは一個一個体験していくものだなっていうふうな形で思いますね。なので、これあんまり僕ね、してない話なんですけど、起業して最初の頃、二十歳の時にやってたお布団の訪問販売のね、お手伝いをね、1ヶ月ぐらいやってたことあるんですよね。収入が欲しかったから。で、まあ、昔取った金塚かもしれないんですけど、ある時ね、200万円の売り上げを出すことができたんですよ。ある日ね、200万円商品買ってくれたんですよね。で、まあ僕が手伝ってくれてた、人と、僕の、売り上げは 40% っていうような形で決めてたんで、200万売り上げ上がったんで、まあ僕はもうね、80万円か。80万円僕手にすることができる。で、その時本当に喜んだもんですよ。80万円渡したら、ね、今全然収入ないのに、奥さん喜ぶかな、みたいな。でもやっぱそっからっすよね。なんか、ごちゃごちゃごちゃごちゃなんかこのお金は払えへんとかなんやらかんやらわけのわからんことなんかいろいろ言い出して、相手の方がね、で、はあ、なんだこれとか思った時に、僕はもう80万、その時にしたらもう超決断ですよね。80万僕はもう捨てたんですよ。あ、もういいわっつって、もうとりあえずもう誰かに頼ろうと思ってた自分が悪いから、もうやめようって思って、でそこで僕はもうそのお布団の販売のお手伝いをやめて、もう無心でアメブロを書こうっていう風な形でスタートしたんですよね。なんかこういういろんな結構思いというか、いろんな結構体験はしてるんだけど、その度に僕はあまりやっぱ執着せずに自分でも手放すようにしていってますね。はい。これは結構、昔の中で。で、あの時のね、やっぱり捨てた80万がね、今気がついたら会社が本当年商5000万以上になってるし、ね、もうどれだけになって帰ってきてんねみたいなことにもやっぱりね、こういうお話でもできるんで、ね、やっぱりそれぞれの人生で僕はいろんな、気づきや、学びを得てますね。はい。山中さんは迷った時どうしていますか？迷った時、迷わないですね。もうイエスかノーか 0.1 秒以上っていう感じ。後悔しないみたいな、何が起きても後悔しないっていう、迷わないようにしてますね。迷うってね、めちゃくちゃなんか損していることに気がついたんで、時間めっちゃもったいないし、迷わないようにしています。で、必ず自分は正しいって、もう自分の中でもマインドセット入ってるんで、はい。資金管理はどうされてるのか。資金管理はもう全然っすね、全然っす。はい。で、ありがたいことにね、ホーリーツリーって無借金企業なんですよ。結構なんかみんな、なんとかこうことか、お金借りる知恵めっちゃみんななんか起業する前から持ってる人とか、起業してから持ってる人多くてね、お金借りてる人多いんですけど、僕逆にその知恵全然なかったから、ある分で、もう勝負するしかないと思ったんで、基本的にね、この法律リーって、
もう5年目になるんですけど、無借金なんですよね、無借金。で、資金管理はもう本当に、あんまりしてないっていうような感じですね、本当に。もうお金は循環というような形なんで、人投資もしたり、まあ、いろんな、新しいビジネスのために投資をしているみたいな感じですね。はい。あとどうだろう。結構喋ってますよね、今回も。自分が持っている資格や経験でコンテンツを作るにはどのような手順で進めればいいのでしょうか。まずは、伝えたい相手を見つけることかな。まずは。あなたが本当に伝えたいメッセージは何なのか。どんな人を救いたいのか。まあ、ここからですよね。ここから。はい。では、山中様、私は年齢や海外経験生活までお金に対し、それほどの拒否感や抵抗感は持ちませんけれども、私のコーチングコンサルの実力と成果に見合う単価をつい遠慮気味につけてしまう傾向です。低すぎるのではと言われております。これはどういうセルフイメージが影響しているのでしょうか。うん。お金に対して拒否感や抵抗感を持っているからですよ。だから自分ではね、持っていないって思っている方だと思うんですけど、これはもう全然持っているんです。はい。持っているからお金を受け取れないだけです。はい。だから一回50万円ぐらいの商品自分で作ったらいいんじゃないですかね。で、50万円の商品を100万円の価値があるっていう人を、一度、もう全力で、集客をして、一度50万円の商品のセールスをすれば、分かると思いますよ。すべての答えが分かると思います。はい。女性は家事、育児、仕事をすべてこなさなければいけません。小さいうちができる限り子供との時間を大切にする気持ちがとても強くあります。でも自分でやりたいことはあります。子供を第一優先にやりたいことでお金を稼いで、今より生活面ではもちろん心も豊かになりたいです。家事、育児、仕事をすべてこなしながら成功することはできますか？はい、全然できますね。一緒にいる時間がイコール幸せじゃないっていう、その答えがあなた自身が本当に見つけることができたら、全然できます。はい。で、実際、マッサージクのゼロ期の人でも、子供、お子さん4人か5人ぐらいの、シングルマザーの人でもね、隙間時間に、マッサージクのカリキュラムをこなして、で、200万円っていうね、売り上げを生み出した方もいらっしゃるし、だから結局、自分の環境を、自分で無理だって思うのも自分だし、それでできるって決めれるのも結局は自分なんで、これ誰かに決めてもらうことじゃなくて結局は全部自分なんですよね、っていう風な形ですね。はい、まあそういった形ですね、今日もむちゃくちゃ、いただいた質問プラス、まあ今の悩みをですね、できる限りちょっとコンサルの方させていただきました。何かね、ご参考になればいいかと思うお話盛りだくさんなのですね、ぜひぜひ何度も聞いてくださればと思います。では山中でした。さよなら。